こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしく。
久しぶりですね。前は、
そうですね、デスティネーションフレーバージャパン放送した時ですね。
デスティネーションフレーバージャパンが終わった後も、アダムさんはデスティネーションフレーバ
ダウンアンダーですよね。
ー。
オーストラリアとニュージー、ずっと 3ヶ月、4ヶ月ぐらいずっとトラブルしました。
SBS で放送されたんですけども、
うん。
オーストラリアでも美味しいものがいっぱいある。
そうですよね。すっごい面白かった。いつも、オージーは大体、シドニー、メルボン、ブリスバン、アデレードとか行ってるけど、オーストラリアの田舎の料理はすごい面白い。材料もすごい面白い。オーストラリアはでかい国だから、いるいるの天気があります。超面白い材料ある。タズメニアの材料は、ダーウィンとブルームとか比べたら全然違います。
デスティネーションフレーバージャパンの時にね、日本はいろんなところが違う料理があってっていう話しましたよね。オーストラリアでもそうなんですね。
材料はいろいろがあるけど、オーストラリアのポピュレーションは少ないから、人口は少ないから、料理はいつも材料と人間は大事です。人がいないときは、料理あまりディベロップできない。
発達
だ
しない。
から、オーストラリアの材料はすごい面白いだ。いろいろの文化入ってる。マレーシア人来てる、日本人も来てる。ブルームはすごい日本のインフルエンスがあります。パ
パ
ール、
ールの。
インフルエンスだから、もちろん、ビクトリアとか、メディタレーニアのイタリア人来たから、そういう文化もある。料理の文化。だから、オーストラリアの材料は面白い。オーストラリアの文化もいろいろの国から来てるから、それでオーストラリアの料理はすごい面白くなってきたと思う。
そしたら、オーストラリアを旅行するときも、ここの土地はこんなものができて、こんな人が住んでて、こんな歴史があるんだっていうふうに、食べ物でわかるかもしれないですね。
そうですね。日本の材料もいっぱいありますよ。
どんなのがありま
例
す
えば
か？
タズメニアでわさびと最近のオーガニックのわかめも出てます。
わかめ。
本当にパスからメルボルンまでずっと昆布があります。世界の一番大きいだと思う昆布の森みたい。海の森みたい。それと、もちろんオーストラリアっぽいの材料もすごい面白い。キータの方は、ワンニとカンニも、バラマンでも、それの海鮮はすごい美味しいだと思います。だから日本料理とすごい合ってます。
なるほどね。ちょっと、よだれが出そう。
撮影するときはいつも私も そうです。
それで、この前、デスティネーションフレーバージャパンに出ていただいた後、アダムさんの履歴に一つタイトルが加わってますね。ユニセフの栄養大使って書いてあるけど。
それは、ちょっとユニセフと手伝ってるだけ。ユニセフ、いろいろの国で、いろいろのオペレーションがあります。ニューチリションとヘルスとか、超貧乏の国で、食べ物がない国とか、多分、ガバメントは手伝えないとき、ユニセフは手伝える。
いろいろプロジェク
そう
トをや
そう
ってる
そう
んで
そ
す
う。
ね。
ごめんね。私、日本語はそんなに上手じゃないから、ちょっと頑張ってます。ユニセフのオペレーションは、大体、ドネーションからできるから、私、ユニセフのプロモーションの手伝ってます。オーストラリア人にユニセフのオペレーションを、教えてます。
よく知ってもらうための。
そうです。でも、それ以外、時々、他の国いて、ユニセフのオフィスとか、ユニセフのオペレーション、それで、目の前で見える。ちょっと大事。テレビで聞く、本で、マグジンとか雑誌で見る、そういう問題がある、それユニセフは頑張ってるは、それは絵だけとか言葉だけ、目の前で見たら感動してます。
それでまたアダムさんがオーストラリアに帰ってきて、こうだったんですよって。
そう。
貧しい国で、栄養不足で大変なこともあるけど、反対にオーストラリアとか他の国では太りすぎで
そうです
大
ね。
変っていうのもありますね。
ニューチリションは足りないとありすぎるが ある。だから、エデュケーションは一番大事。もちろん、アフリカで食べ物は、栄養は少ないから、ユニセフは手伝える。でも、中国とか、 ヘルスのエデュケーションはあまりないところ、多分最近中国ですごい金持ちになってる、いろいろの材料とかもらえる、だから最近オビシティは中国もその問題始まってます、
はい、
だからユニセフは中国の家族にエデュケーションできます。
栄養の問題もそれからヘルスの問題もとても大事な問題ですけども、
子供のためにそれは世界の一番難しい問題だと思う、
うん、
もちろんバイオレンスとかディジーズとか戦争とか いっぱい問題あるけど、うん、一番子供亡くなってるの問題はニューツリションです。
子供たち成長していく時に一番大事なものですね、
うん、私そう思います、
うん、で話は変わりますが、そろそろクリスマス、アダムさんはクリスマスを祝うんですか？
あ、もちろん、それ35年ぐらいずっと住んでるから日本住んでる時以外だから、私クリスマスのいっぱいメモリーがあります。
食べ物に関してクリスマスの思い出っていうのは、
うちの義理の父さんはイギリス人だから、イギリスのクリスマスの料理時々食べてましたけど、それは季節は逆だから、うん、オーストラリアの夏のクリスマスは全然合わないと思ってます、
うん、例えば
ロースターキーとか、ロースターキーは大丈夫ですけど、うん、スタッフィングとベイクポテトとか、
あ、
ちょっと合わないと思う。
うん、
オーストラリアはのクリスマスの料理はそういう文化から自分の文化を作りました、うん、だからターキーとハムとかそれもちょっと人気ですけど、うん、それとロースポテトとマッシュポテトとかしない、いつもサラダといっぱい海鮮出てる、エビのバーベキューとか、そっちの方がオーストラリアの天気と合うと思います、
うん、オーストラリアで家族の中にいろんな文化がある家族って多いとそれもアダムさんもそうですよね今話、
うん、それは楽しいだと思う、うん、クリスマスの時は奥さんは私の家族の文化見える、その後、うん、お正月の時おせち料理とかもできます
おせち料理も作るんですか？
あ、私あまり作らない、シドニーでいっぱい美味しい おせち料理が買えるから
今日本でもね、おせち料理作らない、もう買うだけ、うん、あるいはもう買わないで全然おせち料理食べないという人も多いみたいですけども、あ、そういえばクリスマスとかその後のお正月って家族がこう寄ったりお友達が寄ったりする機会ですよね、
うん、
ちょうど日本って鍋物の季節ですよね。アダムさんはなんかお鍋でできる料理っていうね、
最近の本はアダムズビッグポットという名前で、だけど鍋物はだいたい寒い時冬とかが合うんだけど、うん、オーストラリアの台所でいろいろできる、バーベキューもできる、オーブンもできる、だからワンポットの料理は冬だけ、うん、じゃなくてもいい、ワンディッシュで、
うん、
同じアイディアだけどワンディッシュで作って夏とすごい合ってます。
クリスマスお正月のみんなが家族がいっぱい寄る話が出ましたけど、ワンポットでみんなが楽しい料理って教えてもらえますか？
あ、もちろん一番楽しい、一番簡単と一番美味しいは絶対鯛めしだと思います。オーストラリアでオーストラリアの鯛はすごい美味しいだと思います、
うん、
オーストラリアもコシヒカリも作ってます。日本料理でオーストラリアで作るはクリスマスかお正月の時は鯛めしがいいと思います。
鯛とお米と
米と昆布、ちょっとネギ、ごまもちろんちょっと酒とかいれば美味しい。一番大事のとこは鯛まず焼かなきゃいけない。
あ、焼くんですか、
う
ん、はい、
もし茹でるだけは、うん、そう味があるけど一番美味しい味じゃない。まずちょっと焼いて、
ちょっと香ばしい、
でもそうそう、バーベキューでできる、はい、もちろんグリルでできる、
はい、
その後シーズニングスとか米と混ぜて水入れて、
はい、
米の上で鯛置いて、
はい、
そのままでブクブクする。
大きなポットにみんな入れて、例えばシーズニングってお醤油とかですか？
そうそうそうそう、超軽いの調味料がいいと思います、はい、だから昆布は大事、
はい、
だしがいいけど、うん、そんなに大事じゃない、だしじゃなくて、う
ん、鯛から出るもんね、美味しい。
そうそうそう、鯛の味は料理米入れるだしはいらないと思う、
はい、
醤油と日本酒も昆布とちょっとだけ 砂糖入れたかったらちょっとだけ、そっちも美味しい。
隠し味で強火でブクブクやって、うん、ご飯炊くのと同じですかね。
そうそうそうそうそう、そういう時間で、初めは水曜日だから、うん、その後弱火でして、うん、あのちょっと蒸す、はい、タイは蒸すだから超簡単。
もうそのままテーブルにポットを出せばいいのかな。
そうそうそう、それでみんな見せて、はい、あの本当にタイですみたいで、その後一番あの食べやすいは、
はい、
肉取って骨、はい、骨取る。その後ご飯と魚混ぜて、うん、他の調味料入れる、ごまとか。あ
のこれは他の国の人でも好きかな。
あ、大好き大好き。またおじの友達に作ってあげたから、うん、彼らみんなすごい好き。この本はそのディッシュはすごい人気になってきた。
ちょっとなんか生姜とかも美味しそうだし。
そうそうそうそうそう、うん、あのもちろんごま、あの生姜も。
今年のクリスマス、それから年末年始、お魚屋さんに行ってぜひタイをね買って
そうです、
美味しそうなレシピどうもありがとうございました、う
ん、いいえ。